大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、
はい、お願いします。
おはようございます。
いや本当にお盆なんですけど、うん、なんか休みの感じがしないなっていうのが、うんうん、なんかこう3日だけ国会をやってで、はい、それで内閣改造で一気に変えて、うん、これで鎮静させるんじゃないかなというふうに思ったんだけど、うんうん
はい、ちょっとあれも下がってますしね。
そう、うん、だけど見るからに、うん、あのやり方が曖昧なので、うんうん、鎮静しないんじゃないかなっていう、むしろ、うん、心配になっちゃうのは岸田さんは安倍さんの失敗、うんうん、一方を次々と切っていかないと、うん、なんか持たなくなっていくような気がする。
はい、
それはね、うん、あの印象なんだけど、うん、印象はそれはあの、うん、岸田さんっていうのはあの内部向けの調整型じゃないですか、うん、聞く力って言いながら、うん、だから彼が無理して刷新とか、うん、政策断行とか言うと、うんうん、全く似合わない、本当じゃないし、うん、なので、うん、特に今日はあの内閣改造のあり方を、うん、あの見ながらね、うん、なんかこれで大丈夫なのかなっていうことをちゃんと指摘してみようと思うんですよ、うん、でみんなあの、はい、あの一番関心があったのは、うん、まあ、統一教会、旧統一教会問題で、うん、はい、まあ、臨時国会やらずに内閣改造をやったんで、うん、どの程度やるのかなと思ったら、うん、7人辞めさせたのはいいんだけど、うん、すぐ5人が新たに名前が浮上しちゃって、
はい、うん、毎日新聞には6人って書いて
ある。あ、5人っていうのは、うんうん、まあ、寺田稔総務大臣、うんうん、加藤勝信厚生大臣、山際大志郎経済再生大臣、うん、西村明宏、うん、環境大臣、うん、岡田直樹地方創生大臣っていう5名なんだけど、他にも林芳正さんとか、うん、高市早苗さんもいろいろ取り沙汰になってるじゃないですか、うん、まあ、あの雑誌なんかに出てると、うん、で会費を納めたりいろんな形があって、でもっと問題なのは細田衆議院議長が週刊文春で、選対本部長が実は関連団体の議長だったとかね、
はい、
そういうの出てるんですよ、うん、衆議院議長がだよ、
うん、
でこれじゃ収まりがつかないなっていうのが僕のまあ率直な感想ですね。もうちょっとすっきりしてきた方が、うん、
あの なんかあれですよね、なんかこう新たにこう岸田さんは多分関係ないであろうと思われる人を入閣させたんだけど、うん、それでもなんかあの、
あ、そう、ね、
全部あ5人も6人もいたと、こうなってくるとあのこの問題根深いなと、
あ、やっぱり、ね、そういう意見、うん、たくさん出てますよね。
ずっとだったんだっていう関係性がね、しかもその名称変更あの後からも前からも絡めて、うん、あの一番の俺思ったのは、まあ、運動員の人とか、うん、秘書の人、うん、俺ただで来るわけ、
うん、みたいですね。
そしたらもう選挙運動なんか大助かりじゃん。
そう。でそのお金がどこから出てるかが問題になってるわけでしょ、
うん、
だからなんだろう、茂木幹事長が個人として、うん、あの対処してもらうっていう言い方をしてるんだけど、多分国民が求めてるのは多分、うん、あの党として、うん、きっぱり切って手を切ってもらいたいっていうのが、
うんうんうね、
岸田さんに対する期待だったんじゃないかと。
そうですね、
個人っていうのは無理があるよね、う
ん、無理があるよ、だって多すぎるよ。
言い切ったのにね、うん、
今回さ、その内閣改造でさ、新しいメンバーになった人ってさ、統一教会にあの献金してた
会費を納めてるっていうことは会員だってことじゃまずいじゃん。
それはどういうふうに責任と、もうしないっていうのでいいってこと。
いやだから辞めるっていうことも表明もはっきりしないし、 だからそこのところしっかりしないまま国葬をやっても、今国葬に対する世論調査も反対の方が上回り始めちゃってでしょ、
もうちょっと言えばあれだよね、閣僚に入閣するじゃない、それでいろんなこと分かるじゃない、そしたらちょっともしだよ、閣僚をこれで辞退しますっていう話になったとするじゃない、いやちょっと待てと、関係性をずっと持ってて国会議員でしょ、国会議員が関係性を持ってたっていう事実があるわけでしょ、これ入閣とか辞めるとか そんな話じゃないじゃん、そこは。
そうい
やっていうか普通に考えたらさ、そのやっぱりすごいその詐欺とか行ってた団体なわけでしょ、
そ
したら党としてってさ、党のトップって岸田さんなわけでしょ、したら一回例えば議員辞職っていうのはそのやった範囲で違うと思うけど、党から出ろっていうふうに言うべきだよね。
いやだから根深いっていう、
根深い、まあ、だからその国葬が9月の末にやって、で10月から臨時 国会でしょ、これもなんかみんなすっきりしないでしょ、国会で議論をして、でまあ、旧統一教会についてもどうけりをつけるのかとかね、だから国葬の問題についても
どういうルールを決めて、
どういうルールでどういう法的根拠でやるのかとかね、
これからは国葬はそうやってやりますと、
あと今話さなきゃいけないこといっぱいあるんじゃない、コロナのこと。
いやコロナもちろんそうなんだけど、だからそういう意味では8月10日っていう日付が、広島の問題で岸田さんは広島出身だから、核兵器だって言いながら、核兵器の禁止をね一生懸命やりたいって言いながら、8月6日8月9日って核兵器のことなんか考えてないで組閣やってるわけでしょ、
はい、
でしかも核兵器禁止条例、条約については一言も触れない、でしかも8月9日278人コロナで死んで、それで10日が251人で、で11日は206人、でこの1週間だけ見ただけだよ、1400人死んでんですよ、1403人かな、1403人って普通の障害、あの台風でも、水害でもないですよ、1週間で1403人なんて、そういう大災害が起きてることを、まあ、メディアがきちんと、まあ、コロナやんなきゃいけない程度の、あの指摘は するようにはなったけど、これどうすんのっていう、国民の命の引き換えでね、まあやり過ごして済むのかなっていう、なんか行動制限やらないでもいいんだけど、何にも検査もしなければ薬の配分もちゃんとやってない中で、それでお盆で人が猛烈に移動して、本当にこんなに200人以上毎日死んじゃったらどうすんだよこれっていう感じを僕は持つんだけど、
冒頭でも今日はその話をさせていただいて、あれでね、スタッフの一人は、まあ、10日間うちにいっぱなしでって、何の手立てもなかったって、このままお盆で行動制限なしでこうずっと行くのかなと、まあ、ウィズコロナに舵を切ったっていうのは分かるんだけど、だからといって何もしなくてたくさんの方が命を落とされて、しかもこの
岸田さんになってからっていうか、2020年22年に入ってから1万5000人以上死んでんですよ、亡くなってるんですよ、
そんなに
1万5000人以上亡くなってるんですよ、そのことに対する責任感が全くないんですよ、僕ねちょっと違うんじゃない、あの聞く力、誰に意見を聞いてるのかっていうのはね、僕はあの正面下の政策断行って言いながら正面から議論を避けちゃう、で丁寧な説明って言うんだけど、丁寧な説明っていうのは一方的なわけじゃないですか、議論をしないわけでしょ、でそれじゃあ説明するだけでいいのかって、じゃあ誰に向かってどういう説明をするのかがほとんど曖昧で、で僕議員にこの間当面ごまかしができれば悪いけど、あの本気で問題を取り組むつもりがなくて、状況が過ぎればあの何だか収まるのを待ってるだけ、 って言われても仕方がないんじゃないか、それ例えば物価の問題も日銀のもう問題もほとんど手つけなかったじゃないですか。昔はアベノミクスを見直すみたいなことを言ってたのが、全くこのまま行きましょうみたいになっちゃって、ずるずる聞く力なんだけど、このまま行って9月10月また物価の上昇がすごいでしょ、それでまたアメリカの FOMC があって、多分年内に、まあアトランタ連銀の理事ですけど総裁ですけど、あのアメリカの中央銀行の利上げは最終的に短期金利 4% になる、かたやゼロかマイナスですよ、4% あったらすごい差じゃないですか、多分円キャリートレードっつって金利差を利用するようなお金の動きが一気に動く、加速しちゃう可能性がこれからあのないわけじゃないので、それどうするかとかいうのを考えてないといけないんでしょ、だからそこも全くないし、それからコロナの問題は今言ったように1403人死んで毎日連日200人を超えてる死者が出ていても何にもしない、もともと軽症キャンペーンをやったから空港検疫を緩和したり行動制限も何もやらないみたいなことだけをずっとやり続けて、それでここへ来ちゃって、でワールドメーターズっていうジョン・ホプキンス大学の統計で見ると新規感染者数ずっと連日日本が1位です。
そうなんですよ、
2位アメリカとかブラジルとかイタリアなんだけど、で死者の数もついに3位になってますよ、昨日は。
そうなんです
か。3番目270とかになったら、もう本当そうなっちゃうの、2番目とかね3番目になるのは当たり前で、アメリカと競ってる状態ですね。だから
現場はもうね、現場いやもう大変で、あれやこれやでもう大変です。
まあ、病院はあの医療崩壊ってベッドの数用意しても、あの家庭内感染が全然防げなくなっちゃったから、家庭内に感染している医療従事者が大量にいて、要するに人員が確保できないみたいな、
そうですね、
でも、要するに救急車がもうダメな状態で、東京でも家庭内で15人死んで、家庭内自宅療養で急事態、あの容体が急変したのが2名でしょ、この間で17名、まあ、医療保険も何も適用されないまま死んじゃってるわけですよ、でそれってすごい人権問題じゃないですか、でこれを憲法の状態も保障してないわけですよ。で僕が思うのに、みんな、まあ、景気が多少は良くなってくる面はあって、みんなもうカツカツだから、なんか規制をしたらね商売がもう困っちゃうじゃないかっていう意見はよくわかるんだけど、急がば回れっていうのの失敗でしょ、なんかやらなきゃいけないことをやらないまま GoTo キャンペーンをやったりとかやると、あるいはやるべきことをしっかりやらない、ワクチンも3回目打たないうちにオリンピックボーッと入っちゃって、それで死者が大量出るでしょ、今もそうじゃないですか、やっぱり急がば回れで、やるべきことをやって安心してる状態で、それで行動制限を緩めていくんならわかるけど、何にもやんないで、検査もほとんどあの、要するに全数調査をやめるとかいうのが提言になっちゃってるわけだから、それじゃダメでしょって、検査をしっかりできるような体制を整えるとか、もうオンライン診療でいいから、その薬はね、飲み合わせもあるから、そういうんでコロナの治療薬をあのどんどんね、バイク便でも何でもこうやってばらまいていくとかね。なんか対応対処をして抑えていこうっていう意思がないと、これは本当に日銀じゃないですけど、あの同じで何にもしないでただ事態を収まるだけ待ってると、これはもう世界の中の一番目の感染状態になっちゃってる、この無策なぶり、無策ぶりっていうのをちゃんと反省しないと僕はいけないと思う、
まあ、うがった見方ですけども、まあ、こうもう少し経てばコロナが沈静化していくんじゃないのかなっていう甘い見通しを立ててるんですけども、まあ、でもこのお盆があるから、そうは簡単には いかない、
なんかね、10月にオミクロン用のワクチン打つとか言うんだけど、オミクロンじゃない 株が出たらどうするんだよとか思うじゃないですか。だからなんかね、きちんと泥縄でなんかをやってやってるふりだけしていくっていうのはダメだと思うんですよ。だから僕はやっぱり今岸田さんに期待したいのは、安倍政権の尻尾をとにかく次々と切っていって、
うん、
とにかくそれしないとだんだん下り坂になってきますよと、うんうんうん、だから自民党にそれができるのかどうかっていうことを国民が試してるんだっていう気分でいないといけないと思うんだよね、う
ん
う
ん、なんか軌道修正したり襟を正すチャンスなのにね、
う
ん
う
ん、
そうだから自分のカラーを出すチャンスなのに、うんうんうん、なんで内部の調整ばっかりやってるのか僕にはよくわからないですね、うんうん、
はい、これでね、内閣改造してあれだよね、もしかしたらこう皆さんのね、自民党に対するあの見方が変わるんじゃないかなと思ってやったんだけど、そんなに変わらなかった。
変わらなかったと思います、
ね、本当はこう青木さんが言ったんだけど、9月頃やるのを前倒しして、上げようとしたんだけど、そうもいかなかったっていう話を。
でもそれちょっとでもやってたら岸田さん国民全員味方だったよね。
そうだよね、
応援して。
だから本当に大失敗だと思う。
時間になっちゃった、はい、ありがとうございました。金子まさるさんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日は頑張れルーヤの登場です。お知らせの後は交通情報です。